エクストリーム知的体験ラジオ組体操です。どうも K です。
はい、UG です。
さてさて、
はい、
今年も残すところホップステップジャンプ、もうステップに入ったかなという昨今でございますけども、
あ、
最近いかがお過ごしですか？
もうあと2ヶ月しかないと、
はい、
いうことですけども、ですね、まあちょっと今日は社会派を気取ってですね、
お、
物価高がすごいなと、
はい、
困っていますという話をしたいんですけども、
はい、
みんなね、生活に影響がある影響があるっていうのは本当そうだなと思っていて、驚きましたよね。
ん？
コカ・コーラが180円になっていると。
ああ、自動販売機で。
おかしいだろうと。
う
ん、値上げ率っていう意味では結構だぞ、これはと。
相当上がりましたよね。
なのにあんまり騒がれていないのはどういうことだと。
ああ。
なんかちょっと、いやいやいや、ガソリンよりも先にと、補助金を配った方がいいんじゃないですかと。
ああ。
ねえ、コーラ。必須じゃないですか、首相と。もしくはあれで、政府がこう、あれだよね。政府の備蓄をね、放出すべきだよね、
う
ん、こ
う、
ね。
ああ。そうですよね。
隠し持ってるだろうと。
あの、湾岸にあるタンクに入ってるやつにね。
そうそう。あれをね。ガンガン配るべきだと。
ああ。
いやー、本当に。
でもあれですよね。多分ほとんどの人はスーパーマーケットで安売りのやつを買ってるから、あんまり声に出さないんでしょうね。
いや、結構自動販売機の180円はさ、
うん、
結構驚きましたよ。
驚きですよ。だから、今はそうでもないけど、夏になったらみんなもっと言うんじゃない？
ああ、だってなんか私の前の人なんて、うん、ああ、ここなんか、ちょっとボッテルはね、みたいな感じで言ってましたもん。敷地内だから何か施設のさ、商業施設の。いや、そうじゃないんだよ。
別にね、山の上でもないからね。
そう、でもそういうぐらいさ、なんかこう、うん、違和感をだから感じているわけですよね。
まあ、180円っていう値段設定はそういう気がするよね。
100円だったんだからさ、と。
うん。
ちょっと昔までは。
うん。
今200円になるってことでしょ。
まあ、いずれなるでしょうね。
ちょっとそれはね、
うん。
まあ、あれですよね。だから、なかなかね、その、賃金が上がらないって言った時に、やっぱ賃金は、コカ・コーラに比例させるべきである。うん、世界のコカ・コーラの価格を調べたまえと。
ああ。そう、マクドナルド指数みたいなもんですからね。
そうそうそう。コカ・コーラでやってくれないかな、うん。
コーラでもできるはずだ。
そう。
もしくは、ドクペね。
ドクペで。
うん。
いやー、ちょっとね、それぐらい、何ですかね、そう。理由が、いや、わかんないの。砂糖なんか、何で上がったのかなってのは、あんまコーラに関しては、ちょっとよくわかんないんですけど。
ああ、でも多分原料じゃないですよね、ほとんどね。
ああ、
うん。
やっぱりこう輸送の？
輸送とか、容器ですよね。
ああ、ペットボトルとかね。
うん。
なるほど、なるほど。
それにさ、それ、本体の値段上げないと、運ぶ人の給料も上がんないわけでしょ？
ああ、そうか、そうか、
そ
うか。
そこが連動してればいいよね。
まあ、実はコカ・コーラの中にはレアメタルが入ってるとかじゃないですよ。やっぱり。
枯渇しかけているっていう。
謎の原料があったかと。
ああ。そうだよね。モンゴルあたりでしか取れない何かが入ってるっていう。
言えないけどさと。
言えないけどね。
値上げの理由は言えないんだけど。
成分表には書いてあるけど、そうはわからないものが入ってるんだろうね。
そうだね。
うん。
いやー、なんかね、まあちょっと、まあ全部のものが上がると思えば納得感があるのかもしれませんけどね。
ね
え、
だってサントリーとかも上げましたよね。
う
ん、
そうそうそう、
うん。
まあ自分が特にね、毎日買うようなものっていうと、
うん、
ね、まあみんな突然怒り出すみたいなところ
が、ね。ああ、そうですよね。
ね、あるから。
ほぼほぼ値段が固定されてるようなものほど上がったのが分かりやすいじゃないですか。
ああ、そうだね、そうだね。ああ、だからそうか。だからやっぱあれだね、ガソリンと一緒で常にコーラも変わるみたいな。う
ん、ああ。変動相場制だったらね。
今日は安いなみたいな。
そうですよ。量り売りだったらよかったね、やっぱね。うん、
炭酸が抜けちゃう気がするんですけど。
そうなんだよ。だからやっぱりドリンクコーナー的にさ、炭酸は別にした方がいいんだろうね。
おー、なるほど。
うん、
あ、そうか、そうか。
だからコカ・コーラ社が原液を売ってくれればいいんですけどね。
原液を抑えろと。買い占め。今が安いぞと。
あ、そう、先物取引みたいになってくっていう。
そう。先物取引でコーラはないなみたいなね。うん、
まあ、ほぼほぼ砂糖だから先物やろうと思えばできるっていうね。
そっか。
うん、
まあ、ちょっとね、ちょっと、まあ、これはあれですけど、うん、なくてもいいだろうとか言う人もいるかもしれないけれども、いや、そんなことはないんですと。
そうですね。
ね、
私のように困ってる人がいるんです。
そう。ドクペおばあさんとか死んじゃうじゃないかと。
まだ生きてんのかな、あの人。
わかんない
でもあれでしょ？ その、業務用っていうか、その、チェーン店のレストランとかに収めてるあのコーラは現役なわけでしょ？
そうです。
そのシロップはどっかにルートがあるんだよね。
いや、だから絶対にどっかに溜めてるはずなの。その輸送車を襲うみたいな今後あるかもしれない。
そうだよね。あの、銀色のタンクローリーが本当に油かって話ですよね。
いきなりあれを閉鎖してさ、道路を閉鎖してね、止めさせるかもしれない。
そうだよね。あれがいきなりこう、マシンガン持った一団に襲われるっていうケースも出てくるよね。
そうそう。
うん。
世も末ですねって感じだよね。
で、密売だよね。
そうだね。
うん。
まあ、密造酒みたいな、密造コーラもね、出ると思いますけどね、そうしたらね。
ある意味はクラフトコーラだけどね。
ああ、そうだ、今クラフトコーラとか言ってるから、今こそだよね。なかなか超えらんないんだけどね、コカ・コーラはね。
ああ。だからほら、いけない草を育ててる人みたいにさ、
ああ。
オリジナルのクラフトコーラを流通させるやつが出てくるんじゃないですか。
そうだね。
うん。
言えない成分が入ってます
って、ね。ああ。やっぱり入れちゃうんだっていうね。
やっぱり。
番組では取り上げてほしいニュースや小ネタの垂れ込み、ご意見、ご感想を募集しています。番組公式ツイッターは、アットマーク、ラジオ組体操、ハッシュタグは、ラジオ組体操です。番組ウェブサイト、組体操 .com のメールフォームからもお寄せいただけます。些細なことでも結構です。ダメなニュースとアレな話題をお待ちしております。では早速ニュースの方行きましょうか。
はい。
10月13日、関西テレビ。歯科医師が盗撮逮捕、
うん。
経営する歯科クリニックで女性従業員の着替えを盗撮した疑いで47歳の歯科医師の男が逮捕されました、
うん。
容疑者は兵庫県の自分が経営する歯科クリニックで、従業員の休憩スペースにペン型のカメラを設置して女性従業員の着替えを盗撮した疑いが持たれています。
うん、
警察によると、今月11日、従業員が退勤前に休憩スペースで着替えていた際に、部屋の壁と冷蔵庫の間にペン型カメラが挟まっているのを見つけました。不審に思った従業員がカメラを持ち帰ったところ、自分の着替えの様子や容疑者がカメラを設置する姿が映った動画が確認されたため、従業員の親族が警察に通報したということです。
うん、
調べに対し容疑者は容疑を認めています。容疑者は今年の春頃からペン型カメラを設置していたと話しているということで、警察は余罪があるとみて捜査をしているということです。
なるほど。
あの、ペン型なのにそこなんだっていう。
使い道が。
使い道がね。
そこにあっても不自然じゃないものじゃなきゃいけないけど、挟まってるっていうことだからね。
壁と冷蔵庫の隙間に挟まってるっていうさ。
お
ー。だったらまだ冷蔵庫の下の方が分かりやすいですよね。
そうね。
ああ、こんなとこにあったんだ、ペンっていう。
あ、落ちてる方がね。
そうそうそうそう。
誰かが挟んでるっていうことがおかしいと。
おかしいじゃないですか。だってあれさ、胸ポケットに刺して使うみたいな用途がまあ想定されるじゃない。
ああ。
あとはペン立てに立ってるとかさ。
そういうことね。
ってことは基本的には立ってないと正しい映像が撮れないんだろうね。
それ不自然だね。本当に挟まってる感じだもんね。
そうそうそう。こんな極めて小さい隙間にね、多分1センチもないような隙間に挟まってたわけですよ。どういうタイミングでここに挟まったんだろうって思うじゃないですか。
ちょっと一時的に置いとこうかなって思った人がいると。
あ、ちょうどいい隙間がっていう。
そうそう。いやー、それぐらいしか。
そうだよね。まあだから、更衣室だから、例えば普段着から制服に着替える際に、ちょっと一旦ここに挟んでおこうっていう。
あー、なるほど。
で、そのまま忘れたっていう人がいればってことですかね。
だとすると、やっぱり歯科医だからさ、
はい。
あっても不自然じゃないっていう意味では、なんかあの、胃カメラみたいな、なんかこう、なんかあるじゃないですか、あ、これはなんか虫歯を見るのかな、みたいなさ。
あ奥歯の奥の方を見るのかなっていうやつをね。
そうそう。それが置いてあれば、まあ、それは、ちょっと、乱雑にね、
うん、
片付けてないだけかなって思うけど。
そうだね。医者としてはちょっと信用ならないけども仕方がないかなっていう。
うん、だけどね、まあまあ、その方がまだだよね。
そうね。それが更衣室にあってもいいかっていう話はまだ別だけどね。
まあ、乱雑なんで、うちは。
乱雑。何もかもがその辺にいっぱい置いてあるってことだったらね。
そうそうそう。だから、うん、変に整頓されてなければこれ分かんなかったもんね。
ああ、そうか。綺麗好きは盗撮に向かない。
他のさ、いわゆる普通のペンも乱雑にあればさ。
ああ、そうか。
一つ、そのうちの一つってなれば、まあ、
うん、
不自然じゃないよね。逆にね。
そう
だね。ああ、こんな汚かったらあってもおかしくないと。
もうメモ場だからどこにでもペンがあるっていう。そういう設定で毎日過ごしてればよかったかもしれないね。
ああ、そうか、そうか。どこにでもペンがあるんですっていう。
そう。
そうね。 それ重要だね。
わざとですっていうことにしておけばね。
なるほど。
10月17日、日テレニュース。サウナの温度設定いたずら。滋賀県大津市にある銭湯が何者かにサウナの温度を140度という高温に設定される被害に遭い、店側は警察に被害届を提出しました。大津市の宮古湯によると、今月14日午後9時頃に利用者からサウナに暑すぎて入れないと店に苦情が入りました。この店では通常サウナの温度は110度に設定していましたが、店主が温度の制御盤を確認したところ、男湯と女湯ともに140度に変わっていたということです。
うん。
店は温度の制御盤を第三者が操作できないように移動させるなどの対策を行うとともに、警察に被害届を提出したということです。
まあ、あれだよね。
はい。
ちょっと、そんなんじゃ足りないっていう、かなりの人、つわものがいたってことですよね。
ああ、昔ながらの江戸っ子がいたっていう。
そうそうそうそう、そう、うん。もう、やけどしなきゃ俺は、満足できないだって
毎日ね。うん。毎日毎日、ゆでだこのようになってからじゃないと出たくないっていう。
お
う。うん。
いやー、っていうか、それ、いじれるとこにあるんだっていう、
ね。そう、まずそれがちょっと信じられない感じはしますけどね。
危ないね。
まあ、もともと性善説で運用されてたんでしょうね。
ああ、だから、あれか、部屋のエアコンみたいな感じなんだ。
あ、そうね。まあ、据え付けのコントローラーみたいなもんですよね。
そう、ちょっと熱いなみたいな感じで、あげちゃう。そういうレベル。
まあ、さすがにこのご時世、そこに誰でも触れる配電盤みたいなのを置いとくのはまずいってことですよね。
まあね。
触ったやつが悪いとはいえね。
まあ、完全にそうね、いたずら目的なのかとかは、はい、まあ、わかんないけども。
うん。
ね。だけど、何ですかね。下手すれば本当に、こう、怪我人が出るレベルだからね。
あ、そうですよ。もちろん。だからこれは、もしかすると、その時サウナの中に人がいたとすれば、何らかの障害の未遂とかそういうのがつく可能性があるよ。
うん、そうだよね。だから、うん、まあ、これね、多分ね、
はい、
あれじゃないかな。
うん。
やっぱり中で、なんか競う人もいるじゃないですか。なんか
ああ、暑いの我慢大会みたいな。
まだまだいけるみたいな。
うんうんうん。
そういうちょっとなんか、カチンと来た人がいるんじゃない？なんか、負けた感で。先に、ちょっと、これは、耐えきれんみたいに出ちゃったんだけど、
あ、
ちょっと、やっぱり、気に入らないから。
そうね、その、負けず嫌いのサウナ好きがね。
悔しい !140 度っていう。
あ
ま、もしくは、もうちょっと、今のはすごい意地悪なやつですけど、
はい、
これじゃあ、俺は勝てないんだと。こんな環境ではと。
なるほど、
ね。特訓してやると。
はいはいはい。
で、140にして、自分は入ったんだけれども、うん、
はい。
ちょっと設定を戻すの忘れました。
これは普通の地球人には耐えられないやつですっていうやつね。
そうだね。
うん。サイヤ人の精神と時の部屋みたいなやつですよね。
うん、修行だよね、修行、ね。うん、
10月18日、UHB 北海道文化放送。スナックで馬乗り、男を逮捕。
うん。
札幌すすきのの飲食店で客の顔を殴るなどの暴行を加えたとして10月18日の未明に51歳の男が逮捕されました。男は18日の午前1時頃に札幌すすきののスナックで30代の男性に馬乗りになって顔面を殴ったり踏みつけたりする暴行を加えて怪我をさせたとして逮捕されました。男性は唇を切る怪我をしましたが命に別状はありません。警察によると、もともと二人は面識がなく、事件があったスナックをそれぞれ一人で訪れていたところ、意気投合して、一緒に飲食をして、飲食代金の支払いについて、どちらが支払うかで揉めたということです。調べに対し男は、やったことは間違いないと話しているということです。
それは、まあ、結果意気投合までは言ってないよね。
最終的にはね。うん、たまたま噛み合うところが一箇所だけあったぐらいでしょうね。
そうだろうね。
うん、まあ、酔っ払いの調子のいいところが出てますよね。
会計は別のが良かったね。
わかんないよ。その、俺に払わせろってことかもしれないもんね。
ああ。
うん。
なるほど。
ね、俺の酒が飲めないのかと。
そういうこと
か。いう逆のパターンもあるよね。
それだったらまだね、うん、なんとなく、今後がありそうだけど。
そうだね。うん。あの時は俺がどうかしていたっていう話で、仲直りもできそうですけど。
まあ、この二人は意気投合してもね、ビジネスは一緒にやらない方がいいと思います、
ね。ああ、そうだね。根本的には噛み合ってないもんね。うん。
飲み屋友達だよね。
そうだね。飲み屋でしか会わない方がいいね。
そうそうそう。一人でスナックに、なんだろうね。やっぱり、話しかけたってことですよね、どっちかもね。
あ、そうですよね。
うん。
まあ、スナックですから、その、ママさんを中心にして、多分話が交差するじゃないですか。
ああ。お互い、あれかな？ママさんのいいところを言ったら、ちょうど合致したってことで、意気投合って。
あ、
そうだよねっていう。
女の好みだけ一致したってことですよね。
それママさんなんかどっか止めた方が良かったのにね。
私のために争わないでって話だもんね。
喧嘩をやめてと。
喧嘩をやめて。タレコミいただきました。リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月19日、ペンオンライン。目からコンタクトレンズ23枚。アメリカ・カリフォルニア州の眼科医が自身のインスタグラムに驚きの画像を投稿しました。患者から23枚ものコンタクトレンズが摘出されたということです。画像には血走った女性の目が大写しされていて、目の付近には大量の使い捨てコンタクトレンズが並んでいます。レンズ同士が癒着し合って大きな塊になって女性の目から取り出された模様です。アメリカ・インサイダーが以下のように報じています。ある月曜日の終わり、クリニックに70代の女性が駆け込んできました。目に異物が入っている気がするのだと言います。クリニックでは高齢者に年1回の検診を進めていますが、この女性は予約をすっぽかして2年間も来院していなかったのです。イギリススカイニュースによると、この女性は前日に取り出すのを忘れたまま毎朝新しいものを入れ続けていた模様だと報じています。1ヶ月にわたって次々と新しいコンタクトレンズを入れ続けた結果、目の中には23枚ものコンタクトレンズが蓄積する結果になったといいます。幸いにも患者の女性は目薬の点眼を受けて問題なく医院を後にしたということです。すごいな、これ。
いやー、すごいね。
だからその、何ですかね。例えばある程度忘れっぽくなったらコンタクトはやめた方がいいんでしょうね。
これね、実は私も、
はい、
つけたまま寝ちゃって、
ああ
次の日もう一枚つけたことはあるんですよ。
あ、なるほど。
なんか見えないなと。で、気づきましたけど、この人は それで気づかないわけだから。
気づかなかったんですよ。
逆かななんか。
はい、
見え、ちょっと見づらいな、もう一枚足してみようみたいなことなんですよ。足せば足すほどみたいな。
2倍、3倍と見えるようになるんじゃないかっていう。
そうそうそう、ズームかしらみたいな。いや。でもこれ本当にさ、
はい、
この状態で車とかで来院してたらやばいよね。
やばいですよね。うん、まあアメリカ、カリフォルニア州ですから車って可能性もなくはないけどね。
あるよ、
うん。
どうやって来たんですかみたいなさ。
でもなんだろうね、その、この目の端にいっぱい固まってたってことは多分、黒目にずっと重ねてたわけじゃないんだろうね。
あ、横に行くの？
どんどんずれていったんでしょうね。
そんな上手い具合にずれていくかね。
じゃなかったらまぶた閉まんなくなるじゃないですか、いずれ。
いや、だから、うん、なんか、一人だけなんか防弾ガラスみたいになってんのかなって。そこだけ。
すごいピンポイントでね。
そう。よくあるじゃないですか、水族館って実はあれなんか何十センチとかあるわけでしょ。
そうですね。
水槽って。
でかい水槽は分厚いですよ。
あれと同じことが起きてんのかもしれない、
ね。ああ。生地コンタクトレンズの透明度が高いばっかりにっていう。
すげえ透明度が高いやつってい
う。それにしたってほら、レンズの屈折率でおかしなことになるじゃないですか。
だから角度が変わっちゃってるよね、多
分。ねえ。だから、その間違いなく、その前日のレンズの上に正確に重なってったわけじゃないんでしょうね。
でもそれより一層見えなくない？なんかいろんなものがこう。
そう。
ちょっとずつ重なってるわけでしょ、多分。
結局ね、黒目以外のところで見えてないわけですから、意外と目は視覚が多いってことですよね。
ああ。
うん。
でも、コンタクトって瞳の大きさでしょ？あれが23枚重ならずに入るわけがないもんね。
もう黒目以外ビシーっていう。
どういう状況なんですかっていう。これあれだったら面白いのにね。
はい。
カラーコンタクトだったらもっと面白いですよね。
ああ、そうですよね。レインボーみたいな。
うん、日替わりで色を変えるんじゃわしは。
ハロウィンでもないのにどうしたんだその目はっていうね。
そうそう。
うん。目玉の親父だったら大変なことになってますよね、それはね。うん。北郎がちょっと困っちゃうぐらいですよ。取り組みいただきました。あつしさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月20日、朝日新聞。カード、詐取容疑で男を逮捕。
うん。
警察官になりすまして、高齢女性からキャッシュカードを騙し取ったとして、大阪府警は、横浜市の容疑者24歳を詐欺容疑で現行犯逮捕し、20日に発表しました。
うん。
容疑を認めているということです。容疑者は、他の人物らと共謀して、大淀警察署の警察官を語り、キャッシュカード2枚を騙し取った疑いがあります。
うん、
容疑者はカードを受け取る受け子役だったと言います。 府警によると容疑者は女性から警察手帳の提示を求められると、今は手帳がなくなりこういう画像になっているなどと話してスマートフォンに警察手帳らしき画像を写してみせたということです。捜査幹部は警察にはスマホの手帳は存在しないと注意を呼びかけているということです。
なるほどね。
最近電子化でねっていう。
うん、まあでも、ないとも言い切れないからね、
今後。そう、まあこの先ないとも言い切れないですけどね。健康保険証がマイナンバーカードになったりするわけですから。
そう。
運転免許証も入ってるわけでしょ？
なんだろうね。やっぱり、だから、せめて二次元、なんかバーコードみたいなとか、そういう感じになるのかな。
そうね。みんながみんなそれを読み取れればね。現状はさ、お札みたいなもんなわけじゃないですか。
そうね。
誰も作っていけないみたいな。
でも確かにさ、その手帳だってね、別に信じられるわけじゃないしさ。
そうですよ。手帳偽造が結構あるみたいですよ。
だってあの手帳ってなんかさ、ただの手帳っぽくない？
あ、でも一応ほら、アメリカとかだとさ、金のバッジみたいなのついてんじゃないですか。
あ、そうそうそうそうそうそう。
日本もそうなんじゃないの？
あ、そうなのかな？
違うのかな？実際現物見たことないよね。
あんまり現物では見たことないけど。
うん。
逆に言うと現物を見たことがない人にとっては判断できないもんね。
ああ、そうだね。
うん、
だってほら、画像検索した時とかに出てくるやつが本物とは分かんないもんね。
だからあれだよ。
はい。
あの、必ず義務教育では、本物を見るっていう経験を、
ね。あ、そうか。おまわりさん来てもらった方がいいよね。
これが本物です。これが偽物です。みたいな。
うんうんうん。
まあ、それぐらいしか、できないよね。
そうだね。だって、警察手帳一回も見ないで生きてきたっていう人はたくさんいるわけじゃないですか。ほとんどがそうですよね。
だから、それが本物かっていうのがさ、
ね
え。どうやったらいいんだろうね。
ねえ。確かにそれは教育に入れた方がいいのかもしれないわ。
なんか、まあ、透かしがあるとか、本当にさ。
お、
透かしを見せてくださいとかさ。
そんな目を近づけないと見えないようなもので判別するんだっていうね。
だけど、パッとあんなのさ、一瞬見せられたってさ、偽物だったらね、わかんないしさ。そうなん
だ。でもだ、多分、実際警察語る人の中にはそうやって本物っぽいものを持ってる人もいるんでしょ、きっと。
そうでしょ。
ね、一瞬見せて警察だって言って、それが儀式みたいなもんじゃないですか。
まあね、まあね。
それやるんだったら本物だろう、みたいな。
いや、本当にでもこれ、なんとなくさ、どうしたら本物かっていうのは今後、本当に考えなきゃいけないじゃないですか。なんかデジタル化とか考えるときには。
ね、
本当だよ。なんですかね、あれ。だから、警察署員一覧みたいのが、すぐスマホで見れる。ああ、この人乗ってる乗ってる。
ああ。そう、やっぱりだからその、QR コードみたいなものを読むと、ちゃんと正しいドメインでその人のプロフィールが読めるっていう。
とかね。
ね、警察庁のホームページでみたいな。
そのホームページがまた怪しいんだけど
ね。怪しくなっちゃうからね。だからそこでまた、ちゃんと SSL 通ってますかみたいなさ。
難しい。
そっから教育すんのかみたいな話になるよね。
あれじゃない。組織図見せてもらってさ。警視総監がもう違うみたいな。
直属の上司の名前を言えっていう。
そうそうそうそうそう。いや、本当だよ、これね。難しくなってきますね。
ねえ、だから。やっぱりその、基本的には全部疑ってかかるべきなんでしょうね。
まあそうだけどさ、
うん、
結局昔はそこまで警察官を語るのはあんまいなかったから成り立ってたんだね、このシステムはね。
そうですよ。
うん、
今はその、オレオレ詐欺に始まって、もうあらゆる詐欺があるからさ。
そうだね。
ね、警官も本当におちおち信じられないですよね。
いや、本当に。
うん。
でもなんかよくあるじゃないですか。アメリカとかでその警官殺しみたいのは、
あ、
ものすごくこう罪があるみたいなさ。
そうですね。
重いみたいなさ。
仲間がやられるとすごいしつこいですよね。
そう、だから警察を語ったらもう、
うん、
かなりの極刑に近いみたいな。そこだけはダメですみたいな、一線にしないとダメだ。
そうか。その、国が認める事業じゃないけどさ。
うん。
そう、大事な資格については語るとすごく罪が重いってことにした方がいい。
ものすごい重いみたいな。
重い重い。もうスパイ並みに重いっていう。う
ん、とかね。
うん。
なんかそれ、いや、ほんとそうでもしないとこれ、防げないだろうなと思ったけど、
ね。ねえ。もしくはその拳銃撃ってみろっていうね。
あは、それいいかもしれない。
お前が捕まるか俺が捕まるかどっちかだっていう。
そういうことだよ。
10月22日、FNN プライムオンライン。自宅で大麻草栽培男を逮捕。
うん、
自宅で大麻草を栽培していた27歳の男が逮捕されました。容疑者は自宅で大麻草15本を栽培していたとして21日、大麻取締法違反で現行犯逮捕されました。警察は乾燥大麻 200g も押収していて、容疑者は外国で大麻栽培を事業として行うための経験作りだったと供述しているということです。 おー、なるほど。
まあ、それが合法の国でやる分にはね。
そうだね。
うん。
うん、だからほら、日本で免許取って向こうの免許証も取るみたいなさ。
ああ、なるほど。
あるじゃないですか。
うんうんうん。
それと同じで、一応こっちで経験積んで向こうで即就職みたいな。
だその時はあれだよね。
はい。
似たような植物で練習だよね、日本
は、
ね。
ああ、そうかそうか。葉っぱが5枚だっていうね。確かにそうだよね。その、例えばドイツとかアメリカとかで一部で合法化されてる国では栽培もするじゃないですか。
うん、
でそこの人気が高い。で、就職もしたい。
うん、
この円安の中と、
うん。
だけども、俺にはスキルがないんだと。
うん、
これでは向こうの即戦力にはなれないっていう。一応そういうキャリアプランがあったんじゃないですか。
まあ、そうね。あってもおかしくはないよね、
うん。そうだよね。ただの花屋じゃ仕事になんねえよ、バカ野郎みたいな話になるかもしれないもんね。
俺のこのガーデニングの技術を生かしたい。
それが門前払いになるかもしれないんだもんね。
うん。
だってなんか特殊なんでしょ、やっぱり。それこそさ、品種改良とかもそうだしさ。
うん。
日の光をどれだけ当てるかみたいなのも多分ノウハウはあると思うんだよね。
だからなんか、難しい植物ってあるわけじゃん。
あ、そうだ。
洋蘭の人とかさ、洋蘭作る人とかさ。もうああいう人たちが、ね。いや、この技術を生かしてみたいなことがあってもおかしくないよね。
そうだよね。だから大麻は育てたことありませんけど、こっちならずっとやってましたっていうのが、ちゃんと聞くかどうかだね。
履歴書に書けるのかどうかっていう。
書けるのかどうか。うん、即日本に帰って逮捕ってこともあるからね。
確かに。
うん、仮にこれがうまくいってたとしても。
まあ、難しいね、これね。だから練習も、本当は海外でやんなきゃいけなかったんだけども。
そうだ、インターンだね。
あー、インターンいいね。
うん。帰ってきても何も役に立たないっていうね。もう向こうに永久就職ですよ。
まあ、まあこういうのもあるからね。国をまたげば、みたいな、
うん。そうそう。だってほら、まあ、さっきも言ったけど、この円安の状況で、なおかつ、海外ではどんどん合法化されてる流れがあって、
うん、
絶対に将来は有望なわけですよね。
ああ。
うん。それやりたい人も出てくるわ。
なんかあれだね。
はい。
なんか、外国人の人で、なんか日本のラーメンを学びに来る人いるじゃないですか。あんな感じ？
あ、いますね。それは日本のラーメンが違法ってことですよね。海外では。
いや私の国ではこれはもう売れません、こんなものは。
あ、味が濃すぎるっていうね。
これは体に悪すぎる。
取り込みいただきました。リュウさん、ロクさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月23日、テニーテレビ新潟。駅前で全裸男を逮捕。
おお。
新潟警察庁は10月23日、全裸で JR 新潟駅前を歩いていたとして、兵庫県の26歳の男を公然わいせつの疑いで現行犯逮捕しました。23日の午前8時半頃に、新潟駅前の大通りで、警察官が裸で歩く男を発見。その後、現行犯逮捕しました。男は全裸で靴も履いていませんでした。警察によると男からはアルコールは検出されず、きちんと信号を守って横断歩道を渡る様子が確認されるなど、正々堂々とした様子だったということです。男は歩いていたのは間違いない。なぜ歩いたのか思い出せないと話していて、警察が経緯などを調べているということです。
お
ー、一見ヌーディストなのかと思いきやっていうね。
うん、覚えていない。
覚えていないんですよ。
なんかそう言われちゃうと困っちゃうよね。しかも、離れてるしね、出身というか。
そうなんだよ。
住んでるとこは。
兵庫の男を新潟駅前で逮捕ですからね。
一体どこで洋服がなくなっているのかっていうね。
そうですよね。
ミステリーだね。
JR の駅ってことはやっぱ電車できてるってことだよね。
おー、そっかそっか。なんか、あれだよね。街の監視カメラとか見て。
うん。
あ、まだ来てる。まだ来てる。みたいな感じで。あれ、もう来てない。全裸全裸。みたいな。この間か、みたいな感じで。操作したいよね。
そうだね。うん。京都までは来てると。
うん、そうそうそう。
うん。長岡あたりで来てないなっていう。
なんでだろう。だってどこかに置いてあるわけだからさ。
そうだよね。
うん、
その、なんだ信越本線の途中で脱いだのかもしれないし。
いやー、そうそうそう、だから。
うん、
しかも意図もよくわからない、
ね。そうだよね。
別に地元でやりゃいいのにっていうかさ。
ねえ。連れてこられた可能性も否定できないもんね。
ああ、そうそうそう、だから
さ、うん。
事件だ、事件。
事件の匂いがするよ。
うん。
だから、トランクから出された時にはもう全裸だったって可能性があるよ。
ああ、そうそうそうそう。
うん。
記憶は失われているみたいな。
目的は何だろうっていうね。
いやいや、この人はあれだね。はい。結構重要な情報を持ってたのかもしれないから、
ね。ああ、そうですよね。なんか機密を。うん。兵庫のすごい大企業の企業秘密を漏らそうとしていたのかもしれない。
ああ。で、途中で。
途中で。
こう、捕まってしまって。
捕まってしまった。
なんかあれだ、子供になるような薬を飲まされて。
もうバブーバブーだぞ。
うん。で、ちっちゃくなっちゃったと。全裸でちっちゃくなっちゃったと。で、また戻ってきましたってことなのかな。
神戸製鋼の秘密を盗んだばっかりにね。タレコミいただきました。ごま塩せんべいさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月23日、北海道放送 HBC ニュース。同じショッピングセンターで同じ時刻に万引き。22日、札幌市のショッピングセンターで紅茶飲料やメイク用品を万引きしたとして、札幌市の同じアパートに住む51歳の女と43歳の女が逮捕されました。51歳の女は22日の正午前にショッピングセンターの食品売り場から紅茶飲料2点、販売価格210円を、43歳の女も同じ時刻に同じショッピングセンターのドラッグストアからメイク用品4点、販売価格6259円を盗んだ疑いが持たれています。
うん、
警察の調べに対し、43歳の女は間違いありませんと容疑を認めていますが、51歳の女は紅茶飲料を1本は盗んだが、もう1本は人に渡しただけと容疑を一部否認しているということです。二人は同じアパートの別の部屋に住んでいて、犯行は同じショッピングセンターの同じ時刻に実行されていることから、警察は二人が示し合わせて犯行に及んだ可能性もあるとみて、二人の関係性などを調べているということです。
これはまあ万引きクラブの全国大会で。
合宿中って感じですよ、それね。
だって、同じ時間の同じ場所って制約を与えるのはもうさ、うん、大会でしかないもんね。
レギュレーションだもんね。
レギュレーション
惜しくもこれ、敗れて銅メダルっていう可能性が。ね、
金メダリストがいるのかな他のアパートに。
どっか捕まってないやつがいるんだろうね。
そうだろうね。
うん。まあ、あと獅子類が何人もいるっていう可能性もあるけど。捕まった方が名誉な気もしなくもないっていうね。
ああ、そうか。
うん。
でも、これ、示し合わせる意味がよくわからないっていう、
ね。なんだろう、同時刻にやると、見張りの目がちょっと緩くなるとか
そんなことあるかね。
ねえ、まあ、違う店の見張りを同じ人が一人でやってるわけないからね。
一人が、てか、むしろあれだよね。一人が、陽動作戦をやって、その間ならわかるけどさ。
あ、そうか、盗みそうだなっていう動きよね。
うん、一緒に盗んじゃダメだろっていう。捕まる確率2倍になってないかっていうね。
なんかこう自分のエコバッグに入れたまんま歩き回ってる風を装うみたいなね。
ああ、そう。
それで後ろにあいつがつけてきてるなってのを分かった上で今よっていう。
そうそうそうそうそう。
動きをしてるんだったらまだしもね。
それはもうなんかね、示し合わせてって意味があるけど。うん、
それだったら、まあ一人足りないけどキャッツアイだって。
そうだね。
可能性も出てくるもんね。もう一人は出口で車をもう走らせてるかもしれないもんね。
ああ、そうね。うん、あれでしょ、なんかベレー帽かぶってサングラスかぶってるんだよね。一番下の妹だよね。
一番下は実行部隊じゃないの？
あ、そうなんだっけ。
まあ結局全員実行部隊か。
なんとなくイメージで語ってるからね。
イメージ。まあ一番育ちっこい感じですもんね、あれ。
そうか。
となるとそういうなんか大人の対応は長女じゃないかって気もするんですけど
ね。ああ、なるほどね、うん。このアパートのなんか名前とか知りたいよね。
ああ、そう、万引きそうですもんね、このまま。うん。
なんだ、有名なのかな？よくあるじゃないですか、その漫画家が集うみたいなさ。
ああ、そう、それはいいんだけどね。こっちは相当不名誉だよね。
切磋琢磨してね、メジャーデビューを目指すみたいなさ。なんですか、時はそうでしたっけ、
ね、時はそうはいいんですけどね。
いや、だから万引きの世界にもあるでしょう、やっぱり。
まあ、なくはないでしょうね。
いつかはね、うん、私たちもメジャーになりたいと。
そうね。うん、まあ、メジャーってのは多分テレビ出演ですよね。ある意味。
そうだね。そう。いつかは3億円事件、
ね。ああ、今はこんな紅茶なんか盗んでるけどってね。
ちょ、盗んでるものもちょっとよくわかんないんだよ、ね。
なんか日用品っぽいもんね、これ。
しかも一本は誰かにあげるとかわけのわからないこと言ってるし。
それはお前このもう一人にあげるんだろうって話だもんね。
多分、そうだ、ね。あ、戦利品、てかプレゼント交換だね。
ああ、なるほど。
お互い取ったものを。
はいはいはい。
完全にゲームじゃねえかっていう、ね。
タレコミいただきました。トッキーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月24日、テックインサイトジャパン、最も服用かなクマコンテストで不正発覚。
お、
10月11日、アメリカ・アラスカ州で開催されたファットベアウィークで、2022年の優勝グマが決定しました。
うん、
このコンテストは、冬眠に備えた最もふくよかなクマの活躍を称える大会です。アメリカ最北端のアラスカ州にあるカトマイ国立公園は、747と名付けられたクマがファットベアウィークの勝者に選ばれたと発表。747は一般投票の100万票以上の中から 68,105 票を獲得し、56,876 票を獲得した2位のクマ901と差をつけての勝利となりました。1週間にわたって行われるファットベアウィークでは、世界中の視聴者が川の周囲に設置されたライブカメラを通じてクマを観察します。その後、オンライン投票で自分のお気に入りのクマに投票することができるというものです。
うん、
しかし、準決勝戦で9000票以上のスパム票が発見されました。ウェブサイトの投票用ウィジェットを explorer.org のウェブサイトチームが調査して発覚したということです。explorer.org によると、747の準決勝の相手である435ホリがわずか数時間で6000秒差から大逆転したため不審に思ったと CNN に語っています。不正はすぐに発覚し、偽の票は破棄されました。747が対戦相手の435ホリに勝ち、決勝戦で宿敵のクマ901から勝利を勝ち取ることができたということです。
いやー、すごい。
決勝戦はまあ普通に行われたんだけど、その前で不正があったってことですね。まあこの間の釣りといいね。自然相手のこう、イカ様が続いてるって感じですよね。
これでも、クマには出場の意思はないわけじゃん。
ないですよ。勝手に選ばれて。
勝手にエントリーってことでしょ。
そうです、そうです。
で、勝手に盛り上がって不正までしてあげてるっていうことですね。何なんだ、お前はって感じになって
る。どこまで行っても人間の空回り感がありますよね。
いやー、アラスカって暇なんだろうなー
と。そうね、冬の間はっていう感じですよね。
やることねーなーっていうとこから始まってるよね。
そうだね。だからまあ、その冬眠を前にクマが活発に餌を集める様子をまず眺める会が始まったんだろうね。
あー、なるほどね。
うん。まあそこからせっかく集まるんだったらっていう話になったんでしょう、きっと。あいつが一番でかいと思うなみたいな。
やっぱり一見してはわからないぐらいの接戦だからこの投票なわけでしょ。
そうだね。科学的に測る方法はないからね。
どう見てもあいつが一番だなってなればさ、投票不要だけど、やっぱそういう感じじゃないってことね。
一匹だけヒグマドンみたいなのがいるなっていうんだったらね。もう毎年あいつだなってことになるんだけど。
なんか、いや、あと番号も入れ替わっちゃったりしないのか。
これ900なんとかってついてるってことは、これぐらいの数はたくさんいるってことですよね。
うん、なんかあれなのかな、あの、センサーみたいなのがついてるのかな、
なんだろうね。識別できるのかな、
じゃないと、わかんないでしょ、一般の人には657番とか言われても。
そうだよね。なんかほら、クジラは尾っぽの模様でわかるとか言うんですけど、クマは何でわかるんだろうね。
いやー、だいたい同じように見えるけど。
見えるよね。
まあでも、なんか、あれなのかな、
はい。
こう、優勝すると誰が何をもらえるんですかね。そのクマに、鮭とかが、荒巻鮭とかが配られるのかな。
そうだね。うん。冬眠前に貴重なご馳走が与えられるっていう。
ああ、なんだか知らねえけど得したな、みたいな感じになるわけ
だ。だけどさ、ウェブカメラ私一回見たことありますけど、もう熊が鮭取り放題みたいなとこですよ。あんまりそれないと思うな。もうちょっと高タンパクなやつを、うん、もらわないとやってられないんでしょうね。
プロテインシェーカーでいいんじゃないアメリカっぽいだろうみたいな。
あ、植物的だなっていう。その優勝を選ぶ、で、それを祝うところまで含めて全部空回りっていう感じでね。
だって、主役不在でやってる感だもんね。だって、周りが喜んでるんだけだからね。
この流れだともしかすると冬の間はヘラジカの大きさを競ってるかもしれないもんね。タレコミいただきました。月亭天使さん、リュウさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月24日、TBQ 九州放送。卑猥な言動、中学校教諭を逮捕。
うん。
コンビニの店長に卑猥な言葉をかけた疑いで、警察は10月24日、福岡市の中学校の教諭の容疑者を逮捕しました。調べによると容疑者は去年10月、2度にわたって福岡市のコンビニでコンドームを購入した後、G 行為をしたいのでトイレを借りてもいいですかなどと告げた疑いが持たれています。去年12月にも福岡市のドラッグストアで卑猥な言動をした疑いが持たれていて、容疑者はこれら3件の容疑を認めているということです。
ああ、やっぱり性教育に熱心な先生だったな。
ああ。
ね。
自分のところでやんないでね。うん。
妙にヒニングの重要性を説くんだけれども、と。
はい。
うん。
それを生徒にやってればまだね。
そうね。
うん。
いや、私はね、はい、分け隔てなくと。
あ、公共教育だと。
まあ、生徒だろうが学校外だろうが、そう、教育とはそういうもんですと。会う人、会う人に言っていく
んだ。私たちはいつでも学べるんですと。
う
ん、
そうそうそうそう。
うん。まあ、他の人は勝手に学んでるから気にしないでくれよって感じですけどね。
いや、でもこう、これはこいつすごいな。
これひどいよね。これ本当にその後借りてたら嫌だもんね。
いや
ー。ねえ。だってお前直前のそれでおかずにしてるだろって話になるもんね。
そうだよね。
それはもうなんか、ものすごい額の賠償金とか求められても仕方ないと思うな。
まあでも、なんでしょうかね。これで、いつもはどういう先生だったのかね。
ああ。本当に保健体育かもしんないし、ただの国語の教師って可能性もあるからね。
いや、もうキャラクターとかさ、まあ、ねえ、これで担任だったクラスの子とかはね。
ねえ、これはもう間違いなく学校には戻れないもんね。
まあ、まあ、ちょっと私立怪しい学校しか戻れないよね、
そ
う
そうね。もしくは独自の塾ですよね。
何を教えるんだっていう塾になっちゃうからね。
あの机を盗んでた男の塾にまた新しい先生がっていう感じになる
よね。生徒がいないんだよね。あそこの問題はね。教師陣は豊富なんだけれども。
豊富なんだけどね。
校長から教頭から何でもいるんだけど。机もあるし、何でもあるんだけど、生徒だけいないんだよね。
いない。保健体育の教師なんかずらっといるっていうね。
そうそうそう。
タレコミいただきました。月亭天使さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月24日、共同通信。リコーダー19本盗難か。大阪府の松原市教育委員会は24日、市立小学校で5、6年男女のリコーダー19本がなくなったと明らかにしました。校舎の1階などの窓ガラスが割られていて、学校側は何者かが侵入して盗んだ可能性が高いとして松原署に被害届を提出しました。24日の午前7時45分頃、登校した児童が教室の窓ガラスが割られていることに気づき、教員に伝えました。1階の廊下と3階と4階の教室の窓ガラス、計5箇所が割られていて、教室にあったリコーダーがなくなっていたということです。
おー。
3、4階
どうやってそれは中からだよね。
中から割って外に逃げたってことですかね。
1階からでいいんじゃないのかっていう。
ね、1階に割った窓があるんだからそっちから逃げればいいんじゃないのかと思うんですけどね。
これは完全に内部犯ですな。やはり、これは内部の教師が怪しいね。
はい、はあ、はあはあ、つまり、
あの一番遅くまで残っていた校長とかが、盗んだんだけれどもと。
ほう。
外部犯に見せかけようと。ガンガンガンガン割ってね。
ああ。
それちょっとあんま考えがなく割っちゃったもんだから。
とりあえずいっぱい割ってみたんだね。
そうそうそうそうそう。
うん、
それじゃないかな。
なるほどね。その、うん、犯人が複数いてすごい乱暴者な感じ。
ああ、そういうのをちょっと装おうかと。
そうですよね。だってこんなたくさん割るってことはね。
まあ、あとはあれかな。逆にさ、
はい、
窓ガラス割っちゃったやつが、
うん、
それを分からなくするためにはリコーダーを隠すっていうのはあるよね。隠したいのはどっちかっていう。
その場合はつまり窓ガラスの方を知られたくないってことですよね。
そういうことでね。うん、外部のやつが泥棒ですよ、やったのは。っていうことにしたいと。はいはいはいはい、
ああ、その、金銭とかじゃないよっていうことにしたんだ
ね。そうそうそうそう。
なんだ、リコーダーかっていうことにならないかなっていう希望ですよね。
やっぱり第一発見者が怪しいと。
第一発見者は小学生だからね。
そっか。
うん、
結構頭が切れますな、この小学生は。
切れるのかなって感じですよね。まあ、小学生並みの感じですよ、それだったらね。
そうだね。
うん。
いやー、こういうの多いからね。
まあ、リコーダーのためだけにここまでやるのもすごいからね。
そうですね。
相当な執着があるっていうことですもんね。
まあ、だからっていうか、なんだろうね。もう、あれだね。今後は、リコーダーには GPS をつけるっていうのどうですかね。うん、
あ、一個一個タップルタグをね。
そうそう、埋め込むっていう。
そうだね。
トレーサビリティが重要ですと。
そうそうそう。なんか一箇所にいっぱい集まってるなっていうのがわかるから。
そうだね。
絶対バラバラになってないもんね、その場合。
この貸し倉庫が怪しい。
もしくは、ガンロッカーに入れるとかね。
あー、そうね。
ね。もう、教室で一元管理で鍵かけちゃうっていう。
帰るときはそこだろうね。
ね。
あれね、そこにしまって、
はい。
ダミーを置いとくんだよ、教室に。 それがいいと。
あいつ一回も吹いてないの持ってったぜっていうね。
新品だっていう。
では続いて不審者の方行きましょうか。
はい。
まずは解決。10月27日、広島県。広島県警によると、27日、商業施設で男性による暴行が発生しました。男は人の顔を札束で複数回叩き、足を蹴ってきたということです。
それはすごいな。見たことないな。
本当にやるやついるんだって感じですよね。しかもこの様子だと全く関係ない第三者ですよね。うん、
なんだろうね。いや、だから、例えば、バカにされたとか、そういうことで、
ああ、
怒ったのかもしれないけど。
お前ずっと見てるけど、どうせ金ねえんだろっていう感じで。お前金ねえんじゃないのみたいなさ。
あ、言われて。
そういうの言われて、うっせ持ってるわっていう感じで。
札束で。
札束でぶん殴ったところ、現行犯逮捕っていう。
すごいね。ちょっと本当にね、見たことなかったけど、シチュエーションはどういうシチュエーションなんだって気がする
よね。それを知りたいよね。その殴った相手がとりあえずどういう関係性なのかが知りたいな。
ああ、まあ、札束って別にね、まあ本物かどうかわかんないけども、うん、ちょっとそこもちょっと調べ、いくらの札束なのかっていう。
そうね。まず本物かどうかね。
まずはね。そうそうそう。う
ん、子供銀行券じゃないかどうかっていうところです。見えっぱりな可能性があるもんね。
札束って痛いのかな？あ、
そうね。だから罪的にはこの足で蹴ったっていうところがメインでしょうけど。
ああ、だから札束の厚みによるよね。
ああ、そうだね。
多分何枚を超えると痛いみたいな。暴行であるみたいな。
10枚ぐらいじゃ痛くないもんね。
100万ではダメでしょ。やっぱ1000万ぐらいじゃないと。
ああ、塊って感じでね。
そうそうそう。
うん。あ、でもわかんないよ。千円札で割り箸割るとかあったじゃない？
ああ、だからそうか。
すごい使い手だったら2、3倍でも痛いんじゃない？相当。
どちらかというと、なんか切れる方だね。なんか、シャピッみたいな。鋭利な刃物みたいになってる、
ね。必殺仕事人みたいなね。
そうそう。札束で殺すみたいな。そんなキャラいたっけみたいな。
ああ。
お前の大好きな金で殺してやろう。ちょっと、いそうだけどいなかったキャラだと思う。みたいな。
誰でも持ってる道具でこう鮮やかに殺すって感じがね。
ああ、そうね。その場にあるものでっていうよくあるよね。
そうそうそう。
殺し屋のね。
そういう感じですよ。
すごいやつみたいな。
続いて意味不明検討系。タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月22日、奈良県、午後3時15分頃、路上で小学生への物かけが発生しました。年配男性が自転車に乗っていた児童に手招きをして、ノートあげるから図書館に行っておいで、などと声をかけて、自転車にコーヒーのようなものをかけた、ということです。これは何でしょうね。自転車から降ろさせて、ノートを持たせて図書館に行くように仕向けて、空いた自転車にコーヒーをかけたのかな？
すべての要求が意味がわからない。
なんか一貫した意思があるんですかね。
意味不明だね、全部がね、確かに、ね。
わかんないよね。それほどまでにその自転車に嫌がらせをしたかったのかな。
なんでかけないといけなかったんだろうかとか。
いけないのか。なんですかね。まさか自転車のシートにコーヒーかけてカブトムシ待ってるわけでもないでしょうからね。
そこに？
そこに。
一番集まるのはこれなんだよと。
そうそうそう。小学生のケツの匂いとコーヒーだっていう。
意味がわからないけどね。
長年の研究の結果って感じで。
あとはなんか悪霊退散かな、なんか、これ取り付いてるぞ君の自転車はと。
カフェインで除霊してやろうっていう。うん。塩じゃないんだっていう感じのね。うん。10月24日、静岡県、午後4時30分頃、路上で中学生が歩いて下校途中、男に、靴下を上げてくださいと声をかけられた上、靴下を触られたということです。
靴下上に上げるってことかな？
そうだね。下がってる靴下が許せない感じですか？
ああ、で、うん、上げてくださいどころじゃなくて、あ、で、上げてくんないから、もう自ら上げに来たと。
そうだね。さっさと上げろよと。
ハイソックス至上主義
だ。そうだね。足首許せない派ですね。
ダメダメダメ、足首を冷やしたらダメなんだよ。そういうことかな。首がつくところは冷やしちゃダメなんだよっていう。根拠のない、なんか、民間療法みたいな。
そうね。まあ多分自分が年食ってやっぱり寒くなったんだろうね。
節々がね。
節々が。やっぱ長袖はリブついてないとダメだなっていう感じになったんでしょうね。うん。10月28日、広島県。午前8時5分頃、高校生への不審な言動が発生しました。30代ぐらいの男が自転車に乗っていた生徒にトイレの場所を尋ねてきて、トイレはどこにありますか 我慢できない、ここでするなどと言ってしゃがんだということです。男は黒い長髪のカツラ、ピンク色のシャツに灰色のパーカーに灰色のタイトのスカートを履いていたということです。しやすい格好です。
そうだね。
はい。ズモと違ってすぐできる感じがしますよね。
あ、そういう、なんて、仕方なしにやってるんだよっていうことなのね。
あ、演出上は。
こう、タイトスカートでしゃがんじゃいますよっていう。
うんうんうんうん。
見えちゃってもしょうがないよねっていう。
目的はね、本当はパンチラだったっていうことですよね。
ちょっといろんなシチュエーション萌えなのかな、
これ。ちょっと混ぜすぎですよね、これはね。
うん。
まあ、寝られてはいるとは思うけどね。
寝られてはいるんだけどね。まあ、全部入れたって感じだよね。
続いて声かけ。10月11日、熊本県、午前7時10分頃。路上で、成人女性が、婦人用の自転車に乗った男から、聞くように住んでいますか？夏場は半ズボンを履きますか？などと声をかけられる事案が発生した、ということです。男は年齢40代から50代ぐらい、黄色の反射板がついたベージュ色のベストに、白い長袖シャツ、白っぽい半キャップ型のヘルメットだったということです。なんかこう、交通指導員みたいな格好してね。
ああ。
どういうこっちゃ？
なんでなんだろう。それを履きますよっていう。
まあ、それはね、その、例えば、半ズボンで自転車に乗ると事故った時に怪我が大きいですよという可能性はなくはないですけどね。
そこを指導する。
そこを指導する。だからガードをつけましょうみたいな。
まあそうね。変な聞いた土地がさ、
うん、
避暑地として有名なのかもしれない。そんなに涼しいんですかと。
ああ。そうね。長ズボンで全然夏場行ける土地なんですかっていうこと
です、ね。なんていうとこですかみたいな。
そうだ。私なんて毎年半ズボンなのにっていう。
いや、ほんとこれ、模範解答がわからないよね。
わからない。だって熊本なんだからどこも大して変わんないだろうと思いますけどね。確かに。タレコミいただきました。ペニーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月14日、新潟県、午後3時頃、小学生への声かけが発生しました。年配の男性が児童らに対し、どこに住んでいるの、名前を教えて、栗あげる、などと声をかけたということです。
何ですかね、栗っていうのは。
栗ね。まあ多分、その辺で拾ったんでしょうね、これはね。自分のものじゃない可能性もあるよね。
まあ、なんだろうね。
はい。
せっかく栗を拾ったから、
はい。
モンブランでも作ってみたらどうかね。
めんどくせえものを。
こんな量じゃ作れねえよっていうものかもしれない、ね。
そう思う。鬼皮剥いて渋皮剥いて蒸してから裏ごしてっていうめんどくさいものを作らせるっていうね。
いやー、まあ、ちょっとね、何を意図してるのかわかんないけどね。
わかんないね。まあ、和菓子店で余った栗だったらまだいいけどね。
あ、もうやってあるからね。
そうそうそう。もう下ごしらえ済んでるからと。
ああ。
そうじゃない栗もらってもなかなか困りますもんね。
栗ご飯かなみたいな。
ねえ、それ想像するだけでめんどくさいね。
栗もらって喜ぶ人ってあんまいないよね。
いないね。剥いちゃっててほしいね。
まあ、リスとかぐらいですかね。
ああ、そうか。うん。森の仲間にあげる分にはいくらでもやってくれって感じですね。
そうね。そういうのは人間相手にやらない方がいいです。
声かけるのもそっちにしてくれっていうね。
そう、それは結構反応いいはずだからね。
向こうから来るはずだっていうね。
そうそうそうそう。
タレコミいただきました。ジミーさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
10月20日、愛知県、午後1時頃、児童への声かけが発生しました。年配女性が帰宅途中の児童に対し、神様、イエス様に願いを言っておいでね。外国で銃を売っているから買ってみなよ。などと声をかけたということです。うん？
すごいな、これ。
どういうこっちゃ。神様に願いを言って銃を買えと。
聖戦は近いぞと。
ああ、そういうことか。
うん。
ジハードだ。
危ないな、この
人。キリスト教にそんなあったっけって話ですよね。
まあ。
その願いの内容が問題ですよね。
うん。
その、あいつが死ねばいいみたいな願いだったら、その銃と繋がる可能性があるよね。
ああ、そうかそうかそうか。
うん。マスシューティングっていう可能性が。
で、ちょっと願い事の、ねえ、ちょっとあれだよね。種類は限定した方がいいよね。
ねえ。これからクリスマスに向かってお願いってことですかね。
だからまずは世界平和を祈ってくださいよと。
ああ、そう、銃がいらないところをね。
そう。
うん、想像してほしい。 それでもダメならってことですよね。
第二の手段としてっていうね、武器を取れみたいなことなのかな。
己の権利を守るためにっていうね。
どっかで聞いたような感じですよね。
というわけで、ここまでお送りしてまいりましたけども。
はい。
今週はいかがでしたか？
偽警察を名乗った人が、ね、偽のスマートフォンの画像を見せたってありましたけど。
ありましたね。
やっぱり防ぐにはさ、警察官ならば必ず知っていることみたいのを、確認するって習慣が必要なんじゃないかと思って、刑法を聞くとかさ。こっちは持っててね。本を見ながら。
ポケット六法を片手にっていう。
そうそうそう。うん、例えばね、なんかそういった、
まあね、
警察官なら知っているだろうみたいな、あ、本をさ、売った方がいいんじゃない、うん、そしたら。
ああ。
これを見ながら、質問して、答えられないやつは、偽物だっていう。
本。っていう詐欺がね。うん、出てきそうですよね。
いや、だからさ、その、なんていうの、真似するのに割が合わないなと思ったらやんないはずじゃん。
ああ。
だから、警察手帳ぐらいとかなら簡単だけど、なんかこう、いろいろ覚えないとダメみたいになるとさ。
そうか。でも多分本物の警察官はそんな刑法知らないと思いますよ。
だからほとんど偽警察だってなっちゃう。なんかね、警察官なら持っていなければいけないものみたいのをさ、全部出すみたいな。で、警察手帳は案外楽だけど、
うんうん、
なんか、なんだろうね、めんどくさいもの持ってるとか、実は。
ああ。
ポケベルとかどう？
ああ。
ポケベル。
昔はあったねってやつをね。
これ今手に入らないな、逆に。
むしろ警察のルートじゃないと買えなくなってるからね。
そうそう。なんかそういうやつがあった方がいい。
そうだね。
うん。
うん。
偽造めんどくせえな、みたいなやつ。
そうそうそう。なんか電波法とかも絡んでめんどくせえなって感じのやつをね。
そうそうそうそう。
うん。
無線とかいいんじゃない？警察無線とか。
そうそう、だから今無線機は必ず持ってるから、それで本部に連絡をしてみろみたいな。
そうそうそう。
うん。
なんかそんなの、いや、持ってないと思うよ、そういう。ね、詐欺やる。
もしかするとそこまでやってくるやつもいるかもしんないからね。なんか劇場型犯罪みたいなのが増えてるからさ。
ああ。
本部役みたいなのもいるかもしんないじゃん。
あ、そうかそうかそうか。
うん。だから、牛の無線局に通信してみようみたいなこともなかなかできないからね。うん、CQ、CQ っていうのもなかなか今できないからね。
まあね、そうそうそうね。どこまでも行っても、それは完璧はないけどってことだけど。
ないんだよね。で、あとは手錠と拳銃ぐらいですか？
うん、確かに。まあでも、なんかさ、警察手帳よりやっぱ拳銃のが難しいよね。物っぽい拳銃ってさ。
そうなんだよ。だからやっぱその拳銃もモデルガンじゃない証明がなかなかできないからね。
そうか。
うん。手錠だってもしかしたらドンキにあるかもしれないもんね。
ああ。
もうそうやって疑い始めると本当に何が本物なんだっていう、疑ってもキリがない。
そうね。やっぱり、あれじゃないの？こう、
はい。
なんか背中に入れ墨とか掘るってシールじゃないことを確認するみたいな。
そうか。
うん、
江戸時代に罪人に入れ墨掘るのと同じだ。うん。警察官の採用試験に受かって、その新米からちゃんと1年経ちましたみたいな頃に、みんなタトゥーが掘られるっていう。
う
ん、
そうそうそうそ
う。
うん。いいじゃん、なんか。警部とか上がってくともうなんかタトゥーも増えていく。
増えていく。最後には立派な観音様がっていう。
それぐらいしかないよね。
そう、そうすると警視正とかのもう入れ墨すごいことになってるだろうね。
いやー、それ言うのしかない。もう、フィジカルに行くしかないってこと
です、ね。行くしかない。だってね、ほら、QR コードもさ、RFID、その、無線のタグみたいなものもさ、偽造できちゃうし、
うん、
一般市民が読み取れないからね。
そうそう。
一目でわかるもんにするべきだ。
そう。
うん、
これハードル高いよね。
ハードル高いよ。逆ゴールデンカムイみたいなことになってるん
だ。そう。これぐらいやっぱりやった方がいいか。
やった方がいい。
だって、やっぱり、なんていうの、引き返せないものはやんまやんないよね、詐欺の人はね。
ああ。
今後だって、ずっと偽警官として生きていかなきゃいけないからね。
っていうか、警察になるのが本当に相当の覚悟がいるっていうことになるからね。
そうそう、逆にね。
はい。というわけで、ここまでのお相手は、ケイト。
UG でした。
それではまた次回、さようなら。
さようなら。